昨日は織田信長と明智光秀について書いた。本日は豊臣秀吉の登場である。秀吉は敵方の城への兵糧攻めを得意としていた。食料の補給路を断ち、敵の士気を奪って城を落とす。天正9年、1581年6月には、山陰の鳥取城を包囲した。秀吉はすでに前年から商人を使って米を買い占めていた。高値につられて城の備蓄米まで売り払われた。毛利氏から首相として派遣された吉川経家が城に入ったとき、もはや戦える状態ではなかった。北朝鮮に対する国連安全保障理事会の追加制裁は、まさに兵糧攻めである。北朝鮮による核実験の強行からわずか1週間余りというスピード採択は評価できる。ただ、アメリカが当初提案していた石油の全面禁輸は中国とロシアの反対で見送られた。こんな中途半端な制裁で効果が上がるのか、甚だ疑問である。アメリカにかつてない苦痛を与える。相変わらず勇ましい北朝鮮は、今後も核ミサイルの挑発に出てくるだろう。その度に制裁を強化するしかない。核攻撃の直接の脅威にさらされている日本は、本来主導する立場である。まして、朝鮮学校を高校授業料無償化の対象にするなど、論外である。東京地裁は、昨日、朝鮮学校の除外は違法とする卒業生らの賠償請求を退けた。北朝鮮の独裁者を賛美する教育は今も続いている。当然の判断である。鳥取城に話を戻せば、4ヶ月後に一切の兵糧が尽きた。秀吉に降伏した経家は自害して、城兵たちの命を助けた。金正恩朝鮮労働党委員長にこの史実を伝えても、鼻で笑われるのがオチだろう。体制保持と自らの身の安全への執念に比べれば、国民の困窮に興味があるとは思えない。北朝鮮に対する兵糧攻めの難しさはそこにある。平成29年9月14日、産経省。